世界情勢と種の回復に関する時期を得た言葉、地上での神の行動の仕様としての世界情勢、キリストの昇天からこの時代の終わりまでの世界史のビジョン、主の再来を備えるために主の回復の真理を流布すること、時の印を見分けてうまずたやまず祈ること。アウトラインサマリー。アウトライン1、私たちは霊の中にいる必要があります。それは私たちが地上で神の心を持つ人になることができるためです。そのような人には天が開かれていて、この世の運命に関する神のビジョンを見ることができます。ローマ数字に、世界情勢は地上での神の行動の指標です。A、人類歴史のすべての主要な出来事は神によって彼の地上での行動のために安排され、符合してきました。神は地上で目的を持っており、人類をもって達成するので、神は確かに主権ある権威を持っており、人類歴史における状況を管理しています。例えば、主の回復の回転のために、また主の回復の最終段階、体を建造して花嫁の用意を整えるのために、主は主権を持ってアメリカ合衆国を準備し、守り祝福してきました。B、世界情勢全体はその陣痛とともにイスラエルの再建を完成するため、また宇宙的な新しい人の完全な出産を完成するためにあります。ダニエル2章の大きな人の像のビジョンは、終わりの日々に起こることのビジョンです。それは予言であり、主が彼のエコノミーを完成するために主権によって人の統治の歴史を安排するということを説明しています。金の頭は7章3節から4節の第一の着物に相当し、バビロンの建国者また王であるネブカデネザルを表彰します。銀の胸と両腕は7章5節の第二の着物に相当し、メドペルシャを象徴します。聖堂の腹と桃は7章6節の第三の着物に相当し、マケドニアを含むギリシャを象徴します。鉄のすねと一部が鉄一部が粘土である足は7章7節から8節の第4の着物に相当し、ローマ帝国とその最後の10人の王を象徴します。ローマ帝国の形態と外観は消失しましたが、ローマ帝国の文化精神本質は今日も存続し続けています。大患難の初めにローマ帝国の形態と外観は反キリストの下で回復されるでしょう。 D、ダニエル書第2章の大きな人の像の10本の足の指によって表彰される10人の王と彼らの王国は、復興されたローマ帝国の最後のカイザルである反キリストの下で共に結びつきます。このすべてはヨーロッパで起こるでしょう。今日不法の奥義が諸国民の間と人類社会で働いています。この不法は反キリストである不法のものにおいて頂点に達します。反キリストはサタンの力、サタンの具体化となります。彼は神の民、神を恐れるユダヤ人とキリストを信じるクリスチャンの両方を迫害し破壊します。反キリストは神の宮と神の都を破壊し荒廃させます。彼は真理を地に投げ捨てます。反キリストはことを理解する鋭敏な洞察力を持ち、意図高き方に逆らうことを語ります。反キリストは意図高き方の生徒たちを疲れ切らせます。私たちがサタンが徐々に繰り返し頻繁に日ごとに疲れ切らせる戦略に抵抗し反対しなければなりません。終わりの時代にサタンと反キリストは彼らの活動のための手段である人の魂を求めています。E、キリストと彼の勝利者たち、団体のキリストは神の切り出された石として現れるとき、10人の王と反キリストを打ち、それによって大きな像を足の指から頭まで砕きます。F、反キリストと 人の統治の集大成を悔やくことが起こる前に、主の回復はヨーロッパに拡大し、そこに根付かなければなりません。ダニエル書第2章の大きな人の像に関するビジョンの終局的な成就において、ヨーロッパは他のいかなる国や人種よりも決定的に重要です。大きな人の像の両足を砕くことは、全人類の統治を砕くことです。G、団体のキリストと勝利を得た彼の花嫁は、来て反キリストを打ち破り、人の統治の総合期を砕いた後、大きな山となって全地を満たし、全地を神の王国とします。この王国は、新エルサレムにおいて究極的に完成します。それは、神聖な歴史の究極的に完成された段階です。ローマ数字3、子羊、神によって開かれた初めの4つの封印は、キリストの昇天からこの時代の終わりまでの世界史のビジョンを私たちに与えています。この4つの封印が私たちに見せているのは、彼の昇天の後、直ちに 4頭の馬の競争があり、紹介の次第全体を通して、キリストの再来まで継続しているということです。第一の封印は白い馬とその騎手からなっており、福音の拡大を表彰します。矢のない弓が表彰するのは、平和の福音を構成するためにキリストの戦いが終わり、勝利が得られているということです。冠が表彰するのは、福音はキリストの栄光の冠として与えられたということです。出て行って勝利を得たが表彰するのは、福音がキリストと共に出て行って、あらゆる種類の反対と攻撃を征服しているということです。キリストの栄光の福音を述べ伝える勝利者は白い馬の騎手になります。B、第2の封印は赤い馬とその騎手からなっており、戦争が拡大することを表彰します。赤は血が流れることを表彰し、大きな剣は戦いのための武器を表彰します。第3の封印は黒い馬とその騎手からなっており、飢饉の蔓延を表彰します。壺、すなわち、はかり、すなわち貴重なものの重さを測るのに用いられる天秤は、ここで食物の重さを測るのに用いられ、食物の欠乏を表彰します。小麦、一恋肉酢は、一日の労働の良い報酬であり、大麦三恋肉酢も、一日の労働の良い報酬であり、食物が欠乏してその価格が高いことを表彰します。第四の封印は、青白いもとその機種からなっており、死が拡散することを表彰します。青白いは災害で撃たれた者の顔色を表彰します。ハデス、黄泉が死に従うことは、死が殺した者たちをハデス、黄泉が収容し、交流することを表彰します。地の四分の一に対して、剣、飢饉、死をもって、また地の獣によって殺す権威が死とハデス、黄泉に与えられます。ローマ数字4。主の回復の真理を流布することは、主の最大のための備えとなって、回復と復興をイスラエルだけでなく、全被動物にもたらします。A、キリストの昇天の直後、この4つのもの、福音、戦争、飢饉、死が4頭の馬の騎手のように走り始めました。そしてキリストが再来するまで走り続けます。王国の福音が人の住む全地に広がり、走り、競争することは、人類歴史の内側の神聖な歴史の核心です。王国の福音は啓示録6章1節から2節における第一の封印の不白い馬で表彰され、この時代の終わりの前、すなわち大患難の前、すべての民に対する証のために全地に述べ伝えられます。
B、私たちが述べ伝えているのは部分的な福音ではなく、マタイによる福音書から啓示録までのすべてを包括する完全な福音です。それは神の永遠のエコノミーの福音であり、神の法理的な贖いを通して、彼の有機的な救いによって、ご自身をキリストの中でその霊として、彼の選ばれた人たちの中へと分与し、諸地方商会の中で彼の体を建造し、新エルサレムを究極的に完成して、彼の花嫁、彼の妻とならせ、彼に永遠の表現を得させます。C、実は福音はすべての神聖な真理を含みます。 新約全体は福音であり、新約は福音として旧約によって予表されています。ですから、私たちは福音は聖書全体を含むと言って良いでしょう。D、この時代における神の唯一の目的は、福音が述べ伝えられて、キリストの体としての教会が建造され、新エルサレムを究極的に完成することです。E、どうか主が私たちに負担を与えて、福音の神聖な真理を学ばせ、主の回復のためにこの真理を至るところに流布させてくださいますように。ローマ数字5、現在の世界の情勢の中で私たちは時の印を見分け、祈りに自分自身を捧げて、うまずたゆまず祈る必要があります。A、私たちは私たちが陣痛のただ中にいること、神の王国が近いことを認識する必要があり、それゆえに聖書の最後の祈り、主イエスよ来たりませを祈る必要があります。全聖書は主の再来に対する願いが祈りとして表現されることで結んでいます。キリストの来臨は彼の民と共なる彼の臨在となります。B、私たちの必要は人類歴史に対する神の御方の十分な認識を持って祈り、そして戦争、飢饉、死によって福音が加速し、展開して極地にまで至ることを見て、私たちが神を最も満ち満ちた程度にまで獲得して、神の神聖なエコノミーの目標を完成する必要があるのを見ることです。サタンは神に反逆した後、神によって罪定めされ、判決を受けさえしましたが、神は彼の知恵と主権において、サタンに対する神の裁きをまだ完全には執行していません。神は依然としてサタンに限られた時間を与え、サタンにあることを行わせ、消極的な必要を満たして神のエコノミーを完成させるようにしました。ヨブ記が私たちに見せているのは、神が醜い手段としてのサタンを通して、二つの方法、すなわち、剥ぎ取ることと消耗させることでヨブを取り壊していたということです。私たちの外なる人は消耗させられていきます。それは私たちの内なる人が日ごとに新しくされていくためです。ヨブ記の終わりは、ヨブが最終的に神を見たと告げています。私たちは神を見て、神を知り、神を愛することをすればするほど、ますます自分を忌み嫌い、ますます自分を否みます。C、列王記上、8章48節におけるソロモンの祈りによれば、私たちが常に祈る必要があるのは、聖なる地、神が信者たちに割り当てた分け前としてのキリストを予表するに向かって、聖なる都、キリストにある神の王国を表彰するに向かって、聖なる宮、地上での神の家、教会を表彰するに向かってです。ダニエルはエルサレムに向かって窓を開けることによって、日に3度祈りました。